小うさぎの商売。昔々のある秋のこと、小うさぎが50リットルのトウモロコシと50リットルの豆を取り入れました。ずる賢い小うさぎはこれでうんと儲けてやろうと思いました。小うさぎは朝早く麦わら帽子をかぶり、新しい上着を着て出かけました。まず、アブラムシの家に行って、と、戸を叩きました。アブラムシはちょうどコーヒー豆をひいていましたが、
まあまあ、どなたかしら?
と言いながら戸を開けました。
あら、コウサギさんじゃないの。どうぞ、お入りになって。
コウサギは中に入って、椅子に腰掛けながら言いました。
あなたに私が取り入れた50リットルのトウモロコシと50リットルの豆を安く売ってあげようかと思いましてね。たったの5コロンでいいんですよ。
少し考えさせてくださいな。
とアブラムシは答えました。
いやいや、それは困ります。すぐ決めてください。あなたが買わないなら誰か他の人に話します。もし買おうというのでしたら、土曜日の朝早く私のところへ来てください。
では、買うことにしましょう。土曜日の朝7時ごろに荷車を持って品物をいただきに参りますわ。今コーヒーを入れますから召し上がっていってくださいな。
小うさぎは商売の話を決めた上に、コーヒーとケーキをごちそうになってアブラムシの家を出ました。そして今度は、めんどりの家に行きました。
めんどりさん、実は私がこの秋取り入れた50リットルのトウモロコシと50リットルの豆をあなたに安く売ってあげようと思いましてね。たったの5コロンでいいんですよ。
めんどりは5コロンなら確かに安いと思いましたので、土曜日の朝8時ごろに荷車を持って、品物を取りに行くと約束しました。小うさぎはここでも商売の話がうまくまとまった上に、お土産に出来たてのチーズをもらいました。それから今度は狐の家に行きました。
狐さん、私がこの秋取り入れた50リットルのトウモロコシと50リットルの豆を安く売ろうと思っているんですよ。5コロンでいいんですが、買いませんか？
キツネもこの申し出を喜んで受けました。そして土曜日の朝9時ごろ、品物を取りに行くと約束しました。コウサギはここでもたくさんごちそうになりました。それからオオカミのところへ行きました。ここでも今までと同じようにトウモロコシと豆をうまく売りつけました。狼は土曜日の10時ごろ、品物を取りに行くと約束しました。最後に小うさぎは、狩人のところへ行って、同じように商売の話をうまく取り決めました。狩人には11時ごろ来てくれるように言いました。いよいよ土曜日になりました。まだお日様が昇らないうちに、アブラムシが荷車を持ってやってきました。
トウモロコシも豆もうちの後ろにありますから、荷車はそこへ置いてらっしゃい。それが済んだら一休みしていってください。
と小うさぎは言いました。アブラムシは言われた通りに荷車を裏へ持っていきました。それから家の中へ入ってきて、約束の5コロンを小うさぎに渡しました。それから小うさぎに勧められるままに、長椅子に腰を下ろして、のんびりと葉巻タバコを吹かし始めました。二人はしばらくの間、何やかやと話をしていましたが、突然小うさぎが叫びました。
あ、大変だ！めんどりがこっちへやってきますよ！
途端にアブラムシは真っ青になって、ブルブルと震え出しました。
見つかったら食べられてしまうわ。 どこかへ隠してちょうだい。そこで子ウサギはアブラムシを暖炉の中に隠してやりました。そこへメンドリがニコニコしながらやってきました。子ウサギさん、ちょうど時間通りよ。子ウサギは納屋にトウモロコシと豆があるから、そこへ荷車を置いてきて一休みするようにと言いました。メンドリは言われた通りにしてから子ウサギにゴコロンを渡しました。それから長椅子に腰掛けて葉巻タバコをふかしながら、しばらくの間二人で話をしていました。すると突然子ウサギが叫びました。
ああ、大変だ、キツネがこっちへやってきますよ。
途端にメンドリは顔色を変えてブルブルと震え出しました。それを見て子ウサギは、
その暖炉の中に隠れていらっしゃい、そうすりゃ見つかりっこありませんから、
と言ってアブラムシの隠れている暖炉の中へメンドリを押し込みました。暖炉の中に入ったメンドリはそこにいたアブラムシをひと飲みにしてしまいました。子ウサギは外へ出て行ってキツネを迎えました。荷車はそばの原っぱへ置いて、まず一休みするように家の中へ迎え入れました。キツネが約束のゴコロンを渡すと、子ウサギはキツネに向かってしきりに暖炉の方を目くばせしてみせました。
おや、暖炉に何かあるのかい？
キツネは暖炉の中を覗いてみました。かわいそうにメンドリはあっという間にキツネに食い殺されてしまいました。お腹が大きくなったキツネが気持ちよさそうに葉巻タバコをふかしていると、子ウサギが叫びました。
大変だ、狼が来ますよ、早く隠れなさい。
キツネは慌てて子ウサギに押されるままに暖炉の中に潜り込みました。狼は荷車を生け垣のところへ置いてから、ゴコロンを子ウサギに渡しました。子ウサギは狼に向かって暖炉の方を目くばせしてみせました。
おや、暖炉に何かあるのかい？
狼は暖炉の中を覗き込みました。暖炉の中で震えていたキツネはたちまち狼に食べられてしまいました。キツネを食べた狼がいい気持ちで葉巻タバコをふかしていると、不意に子ウサギが叫びました。
大変だ、カリウドが鉄砲を持ってやってきますよ。
それを聞くと狼はびっくり。
きっと俺を撃ちに来たに違いない、どこか隠れるところはないか。
子ウサギは狼を暖炉の中へ押し込みました。そこへ狩人がやってきました。子ウサギは愛想よく、
よく来てくださいました、まあ一休みして葉巻タバコでもふかしてください、
と言って家の中へ誘い入れました。それから子ウサギは声を低くして、
あなたは狼のやつがお嫌いでしょ、暖炉の中を狙ってズドンと一発撃ってごらんなさい、そうすりゃ狼のやつをやっつけられますよ、
とささやきました。カリウドはすぐさま
ズンズン
と鉄砲を撃ちました。すると撃ち殺された狼が暖炉から転がり出ました。それからカリウドは子ウサギと一緒に表へ出て行って、トウモロコシと豆の袋を馬に積みました。そして子ウサギにゴコロンを払って帰って行きました。こうしてカリウドだけが子ウサギのトウモロコシと豆を買ったことになりました。悪知恵を働かせた子ウサギは50リットルのトウモロコシと豆で25コロンを儲け、おまけに4台の荷車も手に入れました。